はい。
はい。
ということで、一本目終わりました。うん、即身仏のコーナーじゃないよね。なんだっけ、生き神、
生き神、生き神とかね。はい。生きたまま神様になる
の、はい、お話をしていただきまして。で
ランキングつけるっていうね、すごいバチ当たりな。
まあそうだね。うん、
で僕の好きなですからね、うん。うん。
まあでも、いいんじゃないですか。好きなもののランキングぐらいはつけさせてもらっても、バチは当たんないんじゃないでしょうかね。まあ興味深い話だったと思うんですけれども、うん、まあ僕はね、やっぱちょっと、はい、今日話すのは、うん、まあランキングつけてもいいんですけど、うん、まあ、ちょっと僕人にランキングつけるのはちょっとなっていうのもありますんで、ちょっとランキング形式はやめようかなと。
え、でもこの前なんか5位の女と飯食い行ったって言ってませんでした？女性にランキングつけてませんでしたっけ？5位の女と今度飯行くんだみたいな。
あ、6位とか、
うん、
まあそうだね。大体でもそういうこと言っちゃうと何もできなくなっちゃうからね、うん。まあ、女性になんかつけたこともないですし、はいはい、僕人間に基本ランキングつけたことがないんですよ。あ、本当ですか。うん。なんで、うん、まあちょっとランキングって形ではないんですけれども、うん、トップを、あるジャンルのトップを、
うん、
今日、まあ、決めたいなと、
うん。うん。
で、まあ、林さんにもちょっと手伝ってもらうような形でやっていこうかなという気がありまして、
うん、
やっていきたいんですけども、うん、じゃあその、まあ、企画から先にね、はい、話しましょう。
はい、います。
教えて都市伝説。はい。都市ボーイズが好きなことを語るこのコーナー。
だいぶルール緩くなってますよね。
だいぶルールが緩く。だって違うよ、うん。お前がどんどん緩くしてるんだよ。
最初なんかリングの上で戦おうぜって言ってたの、今もうのっぱらで。
う
ん、
そうだね。
もうノールールで。無観客で。
最近でも公演ですら厳しいですから、ね、あれやるな、これやるなって言われますからね。
花火やるなとかね、いろいろありますよね。
ボール使っちゃダメとかありますから。
あ、そうそうそう。
何やんだよって話ですけども。まあね、その公演に対する不満はあるとしまして、
うん、
今日はね、全然そんな話じゃなくて、
うん、
あるジャンルを取り上げたいと思っております。
うん、なんだろう。
そのジャンルというのが、
はい、
まあ、芸能界ですね。はい、
うん。広いですけど。
芸能界広いですよね。うん、まあ芸能界の中で、じゃあ何を決めたいのかって言いますと、うん、最強の男を決めたいということですよね。芸能界最強説みたいな。
いろいろありますけどね。
うん。ありますよね。
うん、
これこそ、もう語り尽くせないぐらいやられてるというか、うん、まあやられてるって言うとあれだけど、まあいろんな説がある。
はいはいはい。
じゃないですか。
僕も完全に一人決まってますけどね。
あ、もう決まってます。
うん、もう決まってます。で、そいつが出るの待つだけですよ。ま
あ、本当ですか。
はい、
まあ、そう、どういうふうに、だからこれランキングにしても、まあいいかなと思ったんだけど、うん、それだと、ちょっとやっぱね、
うん、
優劣の付け方が難しいんですよ。
本人同士が喧嘩しちゃうから。
バトル、
うん、
なっちゃう
からね。これを聞いてるから、うん、あの人たちって。
そうだね。
本人同士が、いや、3位って言われてる。あ、俺2位でお前より上、でもあいつより下か。うん、いや、ほな、いっぺん喧嘩しましょうやってなったら、俺らのせいになっちゃうんで。
ね、確かに。
それやっぱ
責任問題ですし。
うん、それはダメじゃないですか。うん、だから、すごい、
うん、
人としていいことしてますよ。
そうだよね。うん。
でね。なったわ。
まあ、じゃあ、
うん、
巷で、
うん、巷。
言われている、
うん、
最強説で、出てくる人っていうのが、
うん、
まあ、じゃ、誰なのかっていうことを、話していこうかなと思うんですけども。うん、結構よく言われてるので、
うん、
ミュージシャン枠でじゃあ考えようかな、まずは。
ミュージシャン枠。
ミュージシャン枠。うん、パッと思いつくのは、どなたかいますか？
保坂直樹。
ミュージシャン枠で立つ。
布袋寅泰じ
ゃん。あ、布袋寅泰ね、
う
ん。はいはいはい。
うん、
元ボーイの
そうそう、
ギタリストの布袋さんですよ。うん。
ロシアンで頭殴るんじゃないですか、やっぱり。
ああ、もうね、
うん。
そうだ、バンビーナの時なら大変だ
よ、ね。でもあれか。キッカーのが強いか。
おそうなんですよ、
うん。
結構よく出るので、今二つ出た、布袋寅泰、うん、あと、吉川晃司。
コンプレックスじゃねえか。
コンプレックス、そう。コンプレックス最強がユニット組んだっていう意味でもあるかもしれないね。
まあ、あのシンバルキックはまあ、すごいですもんね。
そうだ
ね。
うん。これじゃあなんで、じゃあまず、この辺が出てくるのかっていうことなの。まず、布袋さんに関して言ったら、うん、もうあれでしょ。タッパでしょ。
うん、そうでしょうね。うん、
で、もう、こわもて。
うん、190近いんじゃないですか。
190近いですね。187とかなんですよ、うん、確か。
うわ、でけえ。
あんな巨人にね、うん、街中であったら、そりゃビビりますよ。
え、うん、言うてるし。
そうそう。ビブラと聞いてるし。
えんって言
う
てるから、
ね。いや、そうなんですよ。いや、うん、おっかねえなーって思うんですよね。
うんうん、
で、実際問題、町田コーン。
町田コーン。ああ、はいはいはい。犬。
ね、そう、うん、犬。まあ、多分犬なんて分かんないと思うけど。
うん、
まあ今、作家としての方が有名ですかね。
うん、
なんですけども、
うん、
町田、町蔵だっけ今。作家ネームと違うよね。
そうなんですか、
あれ違ったっけ、町田コーと名前違くなかったっけ、
知らなかった。知らなかった。俺、町田コーで買ってますけど。
あ、本当？
はい。あ、違うんですね。
二つ名前あるん、町田コーでもやってるか、小説。
うん。
あ、旧芸名が町蔵なのかな、忘れたけど。
町田コーのやつしか僕持ってない。
あ、本当に。
はい。
じゃあ、ちょっと。
わかんない。
でもそ
んな
俺もだいぶ昔の話だから、うん、ちょっと、うろ覚えだけど。
はいはい。
まあ、その、喧嘩をしちゃったと。うん、町田コーンってパンクバンドのボーカルでもう、ギラギラした感じのね、
方なんですよ。いや、顔怖いですよ。
強そうなんですよ。ね、うん、それを、まあ結構ボコボコにしちゃったっていうね。まあ話が。
ボコボコが結構殴ったなのに、うん、結構ボコボコにした、ね。
そうそうそう。
箱殴りみたいな。
なかなか、うん、やられちゃってるっていうこともあって、布袋寅泰怖いなっていう話があるんですけども。
うん、怖そうでも。
これ実はでも、布袋寅泰自体は、うん、実はそんなにヤンキーでもないですよ、もともとね。
なんかすごい優しいらしいですね。
そうなんですよ。もともと本当に、おとなしい感じの、うん、どっちかっていうとオタク寄りの感じだったんですけど、
はいはいはいはい、音楽オタクというか、
そ
う、うん、
その、まあ、布袋さん、
うん、
でもまあおとなしくてもやっぱ強いのは強い、うん、関係ないと思うんですけども、はいはいはいはい、すごい震えおののいている人がいるんですよ、
うんうん、
その布袋寅泰が、
うん、
っていうのが氷室京介なんですよね。
あー、ヒムロック確か
に。そうなの。ボーイのボーカルの方がヒムロック、
うん、
ヒムロ京介が、うん、もう布袋さんは、もうビビり倒していて、
うん、
ボーイをこう結成するときに、ヒムロが呼び出してるんですよ、布袋さんを、
うんうん。
で、その時にもうヒムロ京介って言ったら、群馬では名の通った、とんでもねえ狂犬だったと。
聞きますね。
うん、で、もう呼び出された時も、バンド組む誘いなんかじゃなくて、うん、普通に、なんていうの、後輩呼び出してボコボコにされるんだろうなって思って行ったみたいな。
最近調子乗ってねえと。
そうそう、うん。で、もう結局、そういうバンドの誘いで、全く断れず、
うん、
もう断るなんて選択肢、全くないという状況で、うん、まあ、キムロックにもついていくっていう、
うん、
兄貴っていう感じで行くっていうようなのが決まったと。
うん、
そう。まあ、今はね、そういう、そこまですごい上下関係っていう感じじゃないっぽいんですけども。うん、だから、氷室京介が、ミュージシャンではなかなか強いんじゃないかっていう説が一個ありますよね。で、もう一個出たその、吉川浩司。吉川浩司も、実は超すごい強いっていうので有名でして、それこそ、チンピラぐらいなら、3人ぐらい、まとめてナイフ持ってるやつでも、ちょっと、相手してやるよぐらいの感じで。
へえ、怖っ。
倒すの。なんで、キッカーこいつ強いかっていうと、うん、水球やってるんですよ、うん。で、すごい国体とか行ってるようなレベルの人で。
そうそうそうそう、すごいスポーツ少年だったんですよね。
そう。まあ、肩幅見ればわかると思うんですけど、うん、もう水球とか、で、鍛え上げてて、
うん、
でしかも、格闘技系もすごい好きで、やってるんですよ。確か空手だったと思うんですけど。
未だに体鍛えてらっしゃいますし。
そう、鍛えてて。
ストイックに。
でね、これがね、
うん、
吉川浩司すごいっていう、うん、強いぞっていう説に拍車をかけるんですけども、
うん、
当時吉川浩司がまだデビューして間もない、
うん、
結構ブイブイ言ってるような時に、うん、こいつ生意気だなって思った人がいるんですよ、
うん、
それが安岡力也なんですよ、で安岡力也ってもうね、うん、もうとんでもない
半分暴力団でしょあんなの。
もうあれ祖父かながイタリアンマフィアだからね、シチリアンマフィアとかだから、でキックボクサーですよ、
うん
うん、のその安岡力也がちょ気に入らなかったんですって、うん、ちょブイブイ言ってるキッカーゴリ、それが気に入らないってことで、ローディーってわかるかな、
ローディ
ー、あのね坊やとかも言われるんだけど、要は付き人みたいなのが
ローディーっていう。
当時、あの、うん、バンドマンとかは必ずいるんですよ。う
ん、なんかその、楽器運びとか、
楽器運びとか、そうそう、あの、何、そういうスケジュールの管理とかもする。う
ん、荷物
運び
とか。芸人さんとか、その役者さんとか、
カバン持ちみたいな。そうそう、そう、うん。で、バンドマンって何人もいるんですよ。
人じゃないですね。
まあ、その人にもよるんだろうけど、うん、まあ、昔はそういうのがスタイルで。で、安岡力也もめっちゃいて、そういうのが。うん、で、まあ、あの人の周りにいるなんていう時点で、
うん、
まあ、そりゃ腕っぷしに自信がある、
そりゃそうですよ。
やつらばっかりなんですよ。
うん、
で、それが5人体制で、キッカー来い、締めてこいと、
うん、
安岡力也が派遣するわけですよ。キッカーは来いの元へ、ローディーを。うん、で、お前らちょっと調子乗んじゃねえぞっていうことで、締めに来るんですね。安岡力也の手先が。その手先5人を秒殺したという。
うわぁ、すげえ。
シンバルキック5連発でしょうね、多分。
顔面に。
多分わかんないけど。もうだからそれが伝説と残っていて、で、安岡力也もやられちゃったから、自分の坊やたち。ちょっと、あれやべえのかなみたいなことで。
5人はね。
うん、まとめてやられたらしいからね、うん、それで吉川晃司はちょっと手出しちゃいけないぞっていう空気になって、
うん、
そっからはやっぱり あんまり喧嘩も売られなくなるみたいな、うん、っていう、若手の頃のね、
うん、
若かりしあのロッカンローラーたちが、うん、あったっていう話がありまして、うん、だから吉川晃司と氷室京介あたりは未だに語り継がれてる、
見た目がもう
最強、
強いもんな絶対。
いまだに強いでしょ、あれ。
うん、
二人とも、
うん。強い。
怖いよね、単純に、うん。目が違うっていうか。
そうそうそうそう。
で、まあ、ミュージシャン界隈で言うと、うん、あと超よく出るのが、ヨシキなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
でも、ヨシキ、正直、
うん、
俺はそんなに強いかなとは思わない、
ね。確かに体は鍛えてらっしゃるなっていうのはあるじゃないですか。
そうそう。
で、なんか、スケジュール見たんですけど、うん、ものすごいびっちり詰まってても、ジム入れてるじゃないですか。
そうだね。うん、必ず、
そう。
あの、今、まあ、ドラマっていうのもあって。
あ、そうそうそうそう。
ドラマってやっぱね、体すごい、うん、みんないいんですけど。
でも、なんか細マッチョっていう感じがして、
うん、
なんかそのドラム叩くだけの筋肉。
そうだね、無駄ないような、スタイリッシュな感じでね。
こんなにすごい強いかって言われたら確かに、ちょっと
僕も、うん、いまいちピンとこないじゃん。うん、でもやっぱ、ヨシキは、どっちかっていうと、喧嘩っていうよりかは、切れると危ないタイプで。う
ん、ああ、まあまあ。
もうめちゃくちゃにしちゃうんですよ。
ドラムセット壊したりとか。
壊したりとか、うん、店壊したりとか、
はいはいはいはい、
テレビぶん投げるみたいなこととかやる。カレーが辛くて、すべてなんかあの、その日の予定飛ばしちゃって帰るみたいなこととか、熱いシャワーがダメとか。
うん、
まあそういうタイプ。なんですよ。
怒らしたら怖いタイプ。
怒らしたら怖いっていうタイプなんです、
う
ん、だから、
もう、ああ、そうそう、
感触文字みたいな感じのイメージが。
黙ってパンチじゃなくね。そうそ
う。でもやっぱりビジュアル系って、すごい縦社会で、
うん、あ、へえ。
あの、ほんと体育会系なんですよ。
そういうのとは無縁だと思ってました、もう。
あ、ほんと？
ビジュアルは、
うん。ビジュアル系こそ、ほんと体育会系なんですよ。
J-ROCKが一番きつくて、
うん、
その後ポップ。
うん、
ね。でポップでもなんか結構今あの上下関係なくいろいろコラボしてタメ口とか聞いたりしてるじゃないですか、
うんうんうん、
だから緩いでそれよりも下やと思ってました僕ビジュアルなんて。
あ、そうなんだ、
うん、
まあまあ確かにねちょっとなよなよ感のイメージ強いじゃないですか、
うん、そうそうそうそう。
でも結構ね当時特にその X とかが全盛期の頃なんかはすげえ体育会系で、
う
ん
う
ん、
へー。
でまあ大体ヨシキが問題を起こすことが、うんうんまあ多かったんですけど、うん、その当時からその縦社会の中で唯一、
うん、
あのもう、
うん、
なんていうの先輩に立てついても文句言われないみたいな地位を獲得していた伝説の男がいるんですよ、
うん、
で実はその人が今ヨシキを止める係になっているというか
完全にイザムじゃないですか
え、そうなの？イザム説俺初めて聞いたけど。イザム、そうなんだ。
イザムじゃねえかよ。
吉川ひなのも抑えらんないイメージだけど。
まあまあまあ、今の奥さんもね。
そうだね。うん、吉岡美は負けてるイメージです。
ね、で体はでかいですから、彼。
確かにね。うん、イザムは俺でもいけんじゃねえか
な。スポーツ選手のね。
うん。
うん、まあ、血も入ってますし。
まあまあ、確かに。
うん
言われてみりゃ、確かに、うん、
体格
強いかもとは思えるけど。
劇やってるし。
違います
よ。喉強いし。
絶対、ヨシキ頭上がんないでしょ。
あ、そ
イザムなんて。
誰だろうわかんないな。
わかんないですか、
うん、
もうね、この人かなって俺は実は思ってる。ミュージシャン枠では最強。
誰ですか？
ガクトですよ。
あー、仲いいもんな。
ガクトは今ね、ほぼ、ヨシキと同等の扱いっていうか。
肩組んで写真撮ったりしてるじゃないですか。
そうなんですよ。あれって結構信じらんないんですよ。うん、言ってしまえば。
はいはいはい、
ビジュアル。だって、ビジュアル系のサミットみたいなのあるんですけど、
うんうん、
大体もうね、上下関係超はっきりしてて、うん、敬語で喋るんですけど、
うん、
やっぱガクトは、ちょっと別格の扱い、
うん。
で、なぜ別格の扱いなのかっていうと、
うん、
もう当時から、ブイブイこう言わせて、先輩面してくるビジュアル系の人たちを、軒並み黙らせているという。う
ん、それは拳で。
うん、拳で。
うん、
で、しかも、ガクトって今、とんでもないことになってて、もう何聞いても格闘技のことで返してくるぐらい本当格闘家みたいな生活してて、まず普通にジム5時間ぐらい毎日行って、てか自宅にジムがある。
あの人こそストイックだからな。
そう、ストイック。
めちゃくちゃ真面目で、
炭水化物なんてもう何年も取ってないっていうよ。10年ぐらい。
ラーメンやってたのに
やってたの。
ラーメン屋、はい、なんかお姉ちゃんのあれでやってましたよね。
ラーメン大好きなんだけど、うん、そう、それ1年に1回ぐらい食わないとか、なんかある、確かルールが。京都かな、
うん、
まあまあ、それはいいんだけど。
うん、
ガクトがある NHK の番組で、マダガスカルに行ったんですよ。
うん、
その番組の企画趣旨は、なんか脱ぐとすごい男みたいな、確かやつで、
うんうん、
で、まあ、どんな番組だよと思うんだけども、そのマダガスカルに、
うん、
レスリングをやっている、
うん、
っていうか、レスリングとも言えないぐらい、ちょっと、うん、なんていうの、原住民じゃないけど、うん、
ノールールに近い
ような、そこの、うん、人たちの間で決められてるルールの、うん、レスリングっぽい戦いの場があるんだ、うん、で、怖い怖い、そこで、
うん、
一番強い長みたいな、
うん、
で、その人はコーチなんで、うん、レスリングコーチみたいなことやってて、
うん、
で、ガクトがその試合見に行って、
うん、
で、ちょっとディレクターがね、
うん、
ガクトさんやっちゃいますみたいな、
うん、
軽いノリで言っちゃうんですよ。
祝いでいいのに。
で、なんだこいつと、
うん、
腹立つなこのディレクターって思ったらしいんですけど、もうい いよやるよっていうことで、
うん、すごい結構ノリいいですもんね。
ノリいい、うん、でもう
面白いし
ね、なんか画材もめっちゃいいですし、うん、でじゃあ誰と結局スパーやるかって話になったら、
うん、
ガクトがちゃんと指名して、
うん、誰、
いやお前一番強いんだろお前がみたいな、
うわ、
黒人のムキムキのレスラーみたいな人に、
うん、
でまあ、一応レスリングスタイルだから、
うん、
ルールあり、
オーダーはしない、
だ打撃なしってルールっていうことで始まったんだけど、
うん、
その黒人が悪い、わざとなのかもしれないけど、うん、打撃してきたの、いきなり顔面殴っちゃうみたいな、
うん、軽く
バーンって、
うん
うん、それでもうガクト
切れて、
いやルール違反じゃんっていうことでブチって切れて、うん、でもうそっからは次の瞬間には、
うん、
もうその黒人が自分の腕の中で震えて眠ってたっていう。
それ、なんか、猛犬とか、なんか、刀剣とかをなんか、ぐって首押さえて。
そう。いや、だからチョークスリーパーで、
うん、
レスリングのその、
長
だよ。長を、もうチョークスリーパー落としちゃって、
うん、
失神状態で。
ええー。
でもその切れちゃった瞬間とかから、うん、ちゃんとカメラ撮ってたんだって。
うん、
だけどそれやっぱあまりに
早すぎて
ガクトが怖くて、
うん、
目がマジで殺しに行ってるから、
はいはいはいはい、
もう放送禁止でお蔵入りしたらしいんだけど、
うん、
こうもうだからプロの格闘家とかでも戦ったら勝てるって言ってるんですよ、うん、ガクトって、
うん、
でスパーとかもやってんだって、うん、名だたる、
うん、
でそれでなぜ勝てるのかっていうと、うん、あいつらは試合感覚でやってくると、
うん、
俺は本当に命のやり取りをしてるんだって言って。
ほうほうほう、
だ殺しにかかってるっていう。
戦場だと。
うん。
うん、ほんまに。
マジで、命かけてやってるから、うん、あいつらでも負けないって言ってて。
だからポーカーもあんな強いんだな。
で、そうそう。ガクト何でもできるイメージで。
そうそうそうそう。
で、ガクトが一番すげえなっていうのは、
うん、
結構見たことあると思うんだけど、うん、番組出るときに黒人のでっけボディーガードいうイメージない。
あるある。
あれ何だろいると思った、
う いや、普通に、だから、
ボディーガードっていう感じじゃん。
有事の際、
ね、
何かあった際に、要は、止める役じゃないですか。で、うん、熱狂的なファンがいらっしゃるから。
うんうん、そうそう。だから、ガクトの身を守るため。
う
ん
うん、そりゃそうですよ。
で、ちゃんと、黒人をね。
うん、
まあ、その俺演出だと思ってたの、ぶっちゃけ。
う
ん、
そうそうそう。
遊びっつうか、
うん。勝手に用意したみたいなね。
そうそう。
うん、
そういうキャラじゃんって思ってたら、うん、あれマジらしくて、
うん、
本当に楽屋いる時とかも常に いるんだって。
うん、
で、
SP、
で、なんでいるかって、
うん、
そんな日本でないじゃん。
ないないないない。
違うんですって、あれ。守るためじゃなくて、ガクトが切れた時に、抑えられるために、二人の黒人のボディーガードを常に携えてるっていう。
あれ、鎖なんですか？
そう。
黒人。
だから、幽遊白書の V と一緒で、
はいはいはいはい、
重い鎧を、
うん、
取ったら、
うん、
もうさらにすごい鎧が出てきちゃうみたいな。
うわ、
それを抑えるためにすごいさらなる力を置いとかないとダメっていう。
V の知名度低いっすよ。多分調べてますよ。
本当、うん。バトルオーラの V のイメージ。
いや全然。
あ、本当にピンときてないから。
うん、
あ、本当。
低い
っ
す。
まあでもそういうことなんですよ。
うん、
自分の稼ぎにするため
と。うんうん、
一般の人レベルがついてたところで俺は止められないってことなんですよね、うんうん、
へえ。
これはねガクト、
うん、
あの多分マジで今現役バリバリのミュージシャンで言うと、
うんうんうん、一番
いっちゃうんじゃないかなと思うんです
よね。僕がさっき言ってた、
うん、
この人じゃないか
最強説、うん、ミュージシャン枠だ。
あ、まあはい、
うん、
島大好きです。
男の勲章。
島大好きなんですよね。
はいはいはい、まあまあ、わからなくはないけどね。まあまあ、
ちょっと古いですね。
うん、うん、まあまあ、そうね、
うん。
いやでも、そういう意味で言うと、うん、ほら、内田祐也とか。
ああ、まあまあ、そっかそっか、ね。確かに確かに。
内田祐也も、内田祐也もすごいんですよ。それこそさっき言ってた人たちが全然頭上がんないような感じの人で。
うんうんうん、
で、あの、内田祐也、うん、キキキリンと結婚してるじゃないですか。うん、で、キキキリンが豪邸建てたんですよ。
うん、
結婚してる時から、
はいはい。
で、内田祐也は外で遊びまくってて、
うん、
全然家とかもないような状態で、
うん、
夜になると、あの、キキキリンの家に来て、
うん、
豪邸に来て、
うん、
で、入れてくんないから、
うん、
ずっと夜中、
うん、夜通し。
ずっと夜通し、ファックオフって言ってるんですよ。
うわ、
ファックオフ、ファックオフって。
どうかしてる。
超怖いじゃん。で、
うん、
あまりにしつこいから、
うんうん、
キキキリンがある日入れて、中に。うん、で、それで、
うん、
もう懲らしめようと、
うん、
内田祐也。こいつなんとかしようってことで、うん、もっくんいるでしょ。
もっくんね。
元木さん。うん、内田祐也の娘のと結婚してる。
う
ん、で、
はいはい、
住んだよ、二世帯住宅、うん。で、ある日、その、いつもと同じように内田祐也が、
うんうん、
すげえ暴れてるから、
うん、
もっくんを、
うん、
命令して、
うん、
タックルさせて、
うん、
内田祐也を倒して、
うん、
で、内田祐也の頭を、
うん、
キキキリンが鉄パイプでボコボコになる。内田祐也さえももう殺されかねない。
キキリンが一番強いですね、
じゃあ。キキリンが多分強いっていう。
一番強いですね。
話をね。
うん、
言
った
な。
でも役者の中で内田祐也が俺結構トップクラス好きで。
ああ、まあそうだね。
うん、そのいい役者だよね。座頭市で、勝新のね、
うん、
横で演技してるじゃないですか。
うん、
おー、あれはうまいと思うんですけどね。
うん、
すごいね。
そ
んだけの情報ですけど。強いとかでなんかね。うん。
まあ、
ね、
そうですね。内田祐
也。
すごい面白い話だなと思って覚えてるんだけど、ね、これ、
う
ん。
面白い。
まあ、その辺なんですよね、やっぱり。
うん、多分ね、
うん。僕はガクトかなと思ってて。
芸能改編やった方が1時間過ぎるんじゃないですか。
そうか、
うん。
じゃあね、もうこれ、うん、なんでこれをやろうかって思った。う
ん、確かに。誰かご紹介したかったんですよね。
そう、
うん。
今ね、ミュージシャン編だけでこんなに言っちゃったから、うん、もうサクッと、うん、
楽しくて
終わらしますけど、
はいはいはい、
うん、ある俳優さんがね、
うん、
最近亡くなったんですよ。
ほうほうほう。
で、その方が実は芸能界、
うんうん、
ミュージシャンとか枠じゃなく、
うん、
実はもう芸能界すべての一番強い人じゃないかって言われてる人がいたんですよね。
あの人じゃん。
それが、
うん、
渡瀬恒彦さんですよね、
うん、はいはい、
渡里哲也さんの弟さんですけれども、
うんうん、言いますよね、強いってね。
この人はね、
うん、
もうやっぱり別格らしいっすね、
うん、
もう全然この人に対する、
うん、
そのなんていうの、勝ったとかっていう情報が全く出てこない。
うん、
で、すべての、もう人が、ひれ伏してる感じのイメージなんですよ。
うん、 絶対王者。
この人、うん、それこそ東宝でね、うん、まあ、始まってるんですけども、うん、当時の東宝っていう、うん、映画の業界は、うん、ほんとチンピラみたいな人がいっぱいいるんですよ。それこそ喧嘩が強いかどうかで、
うん、
役がこう、
すげえ、
上下行くみたいなこととか、うん、まあ、その、ね、エキストラみたいな人が、そう、スズラン。で、実は本職も結構いたと。
うん、
そういう映画の時は、はいはいはいはい、もう、足りないから、うん、エキストラみたいな。
聞きますね、それ、ね。
本物がいたっていう。
あ、本当だった
んや、
あれ。
うん、で、実はその中でも、
うん、
渡瀬さんだけは、ちょっと別格で、うん、やっぱ、締められたりするんですって、若手って。
うんうんうん、
何まだスターにこれからなるよっていうぐらいのやつが、初めてその映画撮影に来た時なんかは、そのエキストラとか、それこそスタッフとかもかなり職人課題で、お前なめんなよみたいなことで締めに来るらしいんだけど、それをもうとにかく、返り討ちにしちゃうと。で、もうそれこそさ、俳優の上下関係当時なんてすごい、とんでもない差じゃないですか。
うん、
大スターと橋役のね、
そうそうそうそう、
配役の人なんかは。
まあ、梅宮さんと松方さん見てると、あんなさん、なんかすごいですよね、
ね、いまだにそういうさ、
そうそうそう、
頭上がんない感あるじゃん。
う
ん、
そう、すごいなと思いますね。
で、大体、なんとかちゃんとか、なんとかくんって呼ばれるんだよ、若手って。
はいはい、
でも、その渡瀬さんだけは、もうみんなが敬意を表して、常さんって
結構ベテランが言われるような、
そう、ベテランが言われるような感じで言われてて、うん、
へ、
なんでそんなことになるかっていうと、うん、この人全部アクションシーンとかスタント全く使わなかったと、
自分で
全部自分でやると。
おー、すごい。
で、ある映画で、バスジャックの映画があるんだけど、うん、その中で狂った野獣っていう映画らしいんですけども、うん、
はいはい、有名ですね。
これバスに、まあ、オートバイで並走して、
うん、
そのバス、オートバイからバスに飛び乗るみたいなシーンを自分でやったりとか、
うん、
でさらにはそのバスに乗って自分で運転してバス横転させたりとかしてるっていうね。
乗ったまま？
乗ったまま。だ、スタントマンがやるやつあるじゃん、レーシングドライバー、
う
ん、
あるあるあるある、
あれを自分でやったりとか。
自分で。で、それあれですよね、カメラ撮ってるってことはちゃんとした防具とかつけずに、
そうそう、そのまま役としてちゃんと。
あ、すげえな、それは。
で、それで、そう、最初は、
うん、
他にやる人がいるっていう話だったんだけど、
うん、
いや、みんな今日初めてなら俺がやった方がいいよっつって、
うんうん、それよくわかんないですけどね、
俺の方が優秀だからってことだ
と思う。
ってことで、
うん、
そう、もう全部自分でやっちゃう
と。すげえ。
で、まあ、空手やってるんですよ、この人、早稲田大学で、
うん、
てか頭すごい良くて、この確かね、
うん、
電通入ってんだよね一回、そこでやめて役者とかなって
る
んだけど、
全部できるんですね。
そう。
じゃあもう、
で、その渡里哲也がもうさ、うん、すごい人のイメージじゃん、
うん、
もう何にも叶わないって言ってたの、うんうん、頭がもう良さも、うん、
はいはい、
その喧嘩も、
うん、
で、さっきね出た安岡力也も、
うん、
この渡瀬さんにもう半殺しにされてたりとか、ボッコボコにされたらしいですよ。あの体格差だよ、187とかあるのに、
うん、
あっちは100キロぐらいあって、
うん、でか
っ、ね、松さん170いくつとか、うん、34とかぐらいの、
はいはい、
それをもうボコボコにしたと。
うわ。
で、当時これもよく出てくる人、
うん、
岩城浩一とか。
ああ、そうそう、あ、強いって、
強いってめっちゃ言うでしょ。
いまだに怖えもの。
いまだに怖いよね、あの人。目が違うよね、うん、
ハーレー乗ってみたいなね。そうそう、そういうイメージ。
で、舘ひろしとか、
うん、
クールスっていうね、バンドみたいなのやってて、まあ、それこそ本当に騎士団の昔みたいな、
うん、
なんて言うんだろうな、革ジャンのライダースで、
かっこいい感じ、
すっげえ不良たちみたいな、うん、バイク乗ってるっていうような。
舘さんも強いって聞きますよね。
舘さんも最強説出るぐらいすごいって言ってんだけど、うん、そのクールスのメンバーを調子に乗ってるっていう理由でフルボッコにしてあげく、うん、川に全員放り投げたっていう。
全員ですか？
全員まとめて。
すげえ。革ジャンに水ってダメなのに。
ね。
うん。
だから、
本当になっちゃう。
ガチガチな。クールス。それから来たんじゃない？
クールス。そう、本当だ。革ジャンクールスが来たから。
うん、いや、もうだから、そうそうたるメンバーが、
うん、
本当調子乗ってるとか、そういうレベルで、結構呼び出し食らって、ボッコボコにされてると。
すげえ。
でさ、千葉真一さんとかいるじゃん。すっごい、
うん。あ、でもあの人はもうだってやって
るプロじゃないですか。うん、空手とか、ね。
そうそうそうそう。
あの人も、
うん、
それこそ大先輩で、
うん、
すごい人なんですけど、
うん、
あの、千葉真一のことをバーシーって呼んで許されてたみたいな。
バーシーって
どこ略すんだよ、みたいな。
俺らはまあ JJ って呼んでますけど。
あ、言ってる。あ、ちょっとアメリカの感じ。
敬意をね、はいはい、JJ って呼んでますけど。まあ、芸名だからいいんですよね、これ、ね。
いいけど、
ね、JJ って呼んでますけど。
まあ、そうなんですよ。うん、唯一というか、
うん、
この許されているとね。
へ、
もう他にも米兵ボコボコにしたとか、3人相手にオーバーレしたとか。
いやもう、さっきがもうあの、バーチーとか、米兵もなんかなと思ったら、違う違う違う、あ、米兵、
アメリカの兵隊とか、
ね。あ、そういうことですね。あ、兵、うん、米って思ってる最初。
で、
なんだろうって。うん、
さっきね、言った中って、うん、あくまで、素人、
うん
の中の最強じゃないですか。
格闘技やってる人じゃなく
じゃないじゃん、うん。まあそれって入れちゃダメなところあるんじゃないですか、ね。
あ、まあプロはね、その、要は素人に手は出さない
から、うん、っていう、別枠でいいなって思ってたんですが。
うん、だって、ね、その、ライセンス取られちゃうじゃないですか。
うん、そう、うん。本当はね、だから戦っちゃダメなんですけど、うん、実は、うん、あの、ガッツ石松さん。
いや、
世界チャンピオンですよ。うん、と、結構仲が良くて、
うん、
よくつるんでたんです。
怖え。二人。
その時に写真見る。
見る。
超怖いよ。
怖
なんか、そう、少林寺の人みたいなのと、
怖
モハメド・アリの若い頃みたいな、がっつりしますがね。
そんな反り込みあります
超怖いよね、これ。
脳まで言ってますね、そん
なに。脳出てるよ。スパイダーみたいな。
怖えー。
いや、そうなんです。で、これが二人がコンビで、結構暴れてたらしくて、
当時。いや、そりゃダメだ。
で、
うん、
そのガッツさん曰く、
うん、
その常さんに比べると俺なんか全然大したことないんだよっていう、
チャンピオンっすよ、
世界チャンピオンですらこの人には勝てないと思わせる、
うん
うん、もうそれぐらいの強さを持っていると。
すげー。
しかも何もやってないんだよ、だって、
うん、役者っすもんね、
役者だよ、
うん、
っていう意味でもうね、あの渡瀬さんを知っている人で、
うんうん、
やっぱこの人以外、
うん、
最強ってっていうのでピンとこないと。
確かに、
梅宮達夫もやっぱ、
うん、
渡瀬さんがやっぱ強いと言ってますし、
うん
う
ん、
もうね、結構だから当時そうそうたる人たちがもう認めざるを得ない腕っぷしの強さ、あと度胸っすよね、やっぱそのアクション全部やっちゃうとか、
確かに、
ね、認められるっていう意味でも強いと、
うん
う
ん、
ということで、この渡瀬さんは、実は亡くなりましたけども、
うん
うん、芸能界で最強だったんじゃないかという。
うん、一個上行きますよ、役者で。
まだいる。
もっと強いの知ってますよ。
お、ほんと？
うん。
うん、
誰？デビルマンに出たんですよ。
デビルマン？
実写デビルマンに出た役者で、
うんうん、
俺はもう、もっと強いんじゃないかなと思ってる人がいるんですよ。
デビルマンに出てた人
見られました？デビルマン
見たよ見た、
実写あれで出てた、
超つまんなかった
よ。まあまあまあまあ、ある、僕結構普通楽しめたんですけど、あの、うん、まあまあ評価低いですけど、デビルマンである役者が出られてて、その役者さん、俺は、
出てた、
一番強いんじゃないかなと思ってます、その芸能界で。
あ、そう、
一番だと思います。
大きいボンド、
いや違いますよ、出てない
し、ないし、うん、
あのボブサップ、
ボブサップあれをタレント枠に入れちゃう？
出てたでしょ、少しだけ。
出てたっけ？
あの、顔3つぐらいになって、
あはははは、出てたんです。なんであれだけ、ボブサップまんまなんだよ、みたいなやつ。あったあった。
あったでしょ？顔3つぐらいあって、
うん、
電光掲示板かな？
何覚えてねえわ。でも、なんか、ボブサップまんまで出てんなっていうのは覚えてる。
いつものね。
ビーストの感じ、ね、
ビーストスマイルで。
出して。
うん、でもボブサップ一番ですよ。僕の中で。
いや、俺でもボブサップよりも、
しても、
勝てんじゃねえかな。
勝てない。
わかんないけどね。
そうか、
うん。
ビーストタックルでも勝てない。
ビーストタックルは、まあまあ、そうね、うん。
やっぱハイキックを、
うん、
左目に入れて、
猫みたいな落ち方するっていうね、かわい
い。
ヒューっていう
ね。うん、ああ、そうか。じゃあ負けますね。
あ、そうですね、うん。っていうか、まあ、この話実は、
うん、
全然まだまだできるんですけど、
うん、
他にもね、例えば、うかじさんとか。
ああ、まあ、そっか。
ね。
うん、
オール巨人さんとか、
うん、もう、確かに確かに。
いっぱいいるんですよ、うん、すごいって言われてるのは。
ラッセルクローとかね。
ラッセルクローを入れてくる。グラディエーター、ね、
ラッセルクロー強いじゃないですか。
まあまあ、
いろいろあるから。
まあ、チャック・ウィルソンとかもね。
あ、チャック・ウィルソンとかね。あと、まあ、誰ですか、
俳優枠なの、それ。ラッセルクロー。
ラッセルクローって役者じゃないですか。
あ、まあ、まあまあ、そうだけど。
うん、
そうそうそうそう、なるほどね。
そうそう。
まあ、その辺、ね、うん、ドルフ・ラングレンとかね。
強いです、ね。むちゃむちゃ強いよ、それ、うん。
まあ、確かに確かに、そういうことでね、
うん、
これ話尽きないんで、
尽きない、
まあ、またなんか機会があれば、ちょっと違う枠のところで話
しようかな。ラッセルクロー言ってくださいよ。
すごい海外編はできるね。
あ、僕すごい好きなんですよ、ラッセルクローが、
うん。あ、そうなんだ。
逸話がね。
逸話ね。あ、うん、伝説がね、あるやつは面白いね。黒格闘家
をバーでボコボコにしたっていう話とか、で、逆にボコボコにされた話とかもありますし、
いやもう、
好きなんですよ。それがニュースになるんでね、やっぱ、こっちはね。
そうだね。ゴシップで。ゴシップが面白い、ね。
写真撮られてて、あれ面白かったな。
まあまあ、そんな感じで、うん、ちょっと、なんだ、芸能界最強説についてちょっとね。うん、まあ、
今のところはナンバーワンは。
まあ、僕の中で今、暫定1位、うん、渡瀬恒彦ということで。まあまあ、
はいはい、いいでしょう。
更新されたらじゃあまた話します。され
るかな。うん。ガクトが超えるかもしれない。
ガクトが今、これからいい位置にいますから、
うん。まあでも体壊しましたからね。
まあね、そう。うん、今、体ボロボロなんだけど。
うんうん、そうそう。
まあ、ということで、
うん、
今回の教えて都市伝説、うん、最強説、誰だということで、はい、渡瀬さんでした、はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。